タッシーのジョグラジ。
10月1日火曜日午後4時を回りました。タッシーこと上里忠志が沖縄県内をジョギングしながら出会ったもの、発見したものをご紹介するタッシーのジョグラジ。この番組を聞いたらあなたも沖縄県内をジョギングしたくなるかも。FM 那覇のスタジオから30分間生放送でお届けします。はい、タシーのジョグラジスタートです。
はい、パーソナリティのタシーこと上里忠と
アシスタントのベッチです。はい、というわけでですね、台風、
はい、来るかなと思いましたけども、
来るかなと思ってたんですけどね、
ちょっと、はい、それて、まあ、それてといってもね、もう八重山の皆さんは、ずいぶん被害に遭われてるんで、大変だなと思いますね。
そうですよね、なんかもう停電ですかね。
そうですかね、
ちょっとなんか朝ヤフーのニュースでなんか見ましたね。
もうね、与那国島全島住民避難勧告みたいな出されてて、うちの息子がどこに避難するんだろうって言ってたけどいやいや、そういうとこあるんだよ多分っていう話してたんですけどね。
全員避難ってなったらね、全員入れるところってどうなんでしょうね。
だからね、前の台風でも体育館の屋根が吹っ飛んだっていうね、体育館が避難所になってるのにその屋根が吹っ飛んだらどこに避難するんだな、だろうと思いますよね。
最近ね、もう全国的に災害系多いですからね、避難所とかね改めて確認した方がいいかもしれないですよね。はい、私も昨日夜の便だったので数日前からちょっと福岡から那覇の飛行機大丈夫かなっていうのをすごい心配してましたね。
超心配しますね。
一応やっぱりね、着陸の時は結構揺れましたね。
昨日でもそんな風吹いてたかな、
そんなに吹いてない感じだったんですけど、やっぱ空の方はちょっと荒れてたのか、揺れましたね。というわけでこの番組は那覇セントラルホテルお好み鉄板ガルボの提供でお届けします。本日は前半のトークテーマは今週のジョギング報告、そして後半は沖縄都市モノレール延伸ということでね、ちょっとモノレールの駅で降りて走ってみたい場所とかね、タッシーさんに、お尋ねしていきたいなと思っております。
今日は浦添から電車が出るっていう、もう歴史的なっていうかね、なのでちょっとモノレールについて私も語ってみたいと思いますね。
はい、よろしくお願いします。タッシーのジョグラジは 78.0MHz FM 那覇にて放送中。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト、 YouTube でタッシーのジョグラジと検索してください。番組へのメッセージは Twitter はカタカナでハッシュタグジョグラジ、ハッシュタグジョグラジをつけて投稿してください。メールアドレスはメールアットマークジョギングドット沖縄、メールアットマークジョギングドット沖縄、ジョギングの綴りは JOGGING までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしてます。というわけで前半はですね、今週のジョギング報告ということで、
そうですね、ちょっと今週は足をちょっと怪我しちゃったんで、あんまりちょっと走れてなくて、報告するものがなしという。
あら、
いや本当はちょっとウォーキングに変えようと思ってるんですけども、まあ、その前になんかベッチもなんか、ウォーキングしてきたという。
そう、ウォーキングしようと思っていなかったのにウォーキングをしてしまった話があるんですけれども、というのもさっきもねちらっとお話ししたんですけど、私地元が佐賀で、佐賀にいたんですけど、うちの犬がですね最近ちょっと老化が起きていて、老化現象でちょっと私の顔を若干忘れかけてる節があるんですよね。で、昨日おととい佐賀に着いて一回も会った時は思い出せないな、この人誰だっけみたいな表情なんですよね。なんか知ってるんだけど懐かしい感じするんだけど誰だろうみたいな距離感があったんですよ。吠えたりはしなくって、で翌朝じゃあちょっと朝の散歩行こうと思って、ちょっとうちの犬と散歩に 行ったんですよ、はい、そしたら、まあ、朝のコースと夕方のコース散歩コースが違うんですね、はいはい、朝はちょっと短めでみんな朝忙しいの で、うん、で夕方ちょっとロングバージョンで、あの近所におばあちゃん家があるので、うん、片道10分ぐらいの距離、うん、をおばあちゃん家まで歩くんですけど、なぜかその朝のコースを一通り終えていつもだったら犬小屋に帰るところをなぜかあのおばあちゃん家のコースをスタートし始めて、ねえ、もう朝からなので普通に10分間朝の散歩をしてさらに片道10分おばあちゃん家行って戻ってくるっていう30分朝ウォーキングをしたっていう、
あ、超健康的じゃないですか。
そう、健康的な朝を過ごしましたね。あ、うん、
でこれで大体なもうすぐ癖なんだけど何キロぐらいなのかな。
全然わかんないですね、もう近所なので。どのくらいなんですよ、徒歩30分でどのくらいの距離になるんですかね。
いや、でも歩くスピードによりきれいなんですけど、
ちょっと犬に引きずられながらなので少し早めですね。
そっか、うん、シリウォーキングでだいたい3キロぐらいなんですよ。
はいはいはい、じゃあその半分ぐらいかもしれないですね。
半分かちょっと早めに歩いてるんで。
でも途中で草の匂い嗅ぎ始めたりするので。
ああ、 そうか、
それも考えるとシリウォーキングで立ち止まる時間、立ち止まってる可能性もあるので。
犬かターシーかどっちかなんですよ。立ち止まる時間は、はい、でまあ、だいたい 1.5 キロぐらいですね。なかなかいいウォーキングじゃないですか、 1.5 キロぐらいって。
ただ九州ね、ちょっと秋なので涼しくなってるかなと思いきや、はい、全然で暑かったのでもう汗だくになりながら朝から散歩しましたね。
なんか今日ワイドショー見てたら、うん、なんか今日はなんか10月でもなんか記録的な暑さだって言ってて、うん、全国的になんか暑いみたいですよ。
あ、そうなんですね。
だから暑いんだろうなと思いますね、うん。
もう本当に暑くても朝からこんな汗だくになる散歩をする予定なかったのにと思いながら。なんかね、うちの犬も多分、あ、帰ってきたんだっていうのを認識したのか、うん、それでおばあちゃん家まで連れて行かなきゃっていう思いがなんか家の前で巡ったのか、いつのタイミングなのか知らないんですけど。
それともなんか連れて行かれて途中で夕方となんか間違えたんじゃないの。
そっちかな。
夕方かもみたいな。
頑張ってね連れて行かれて、はい、30分間歩いたって言います。久しぶりにウォーキングしましたね。
そうですね、30分ね。私はちょっと後半戦にもちょっとお話しようと思ったんですけど、はい、まあ、後半戦というか、うん、今朝はそのモノレールの開業でね、
うんうん、
石峰駅、那覇市の石峰駅の駅開きっていうのがあって、
うん、あ、そうなんですね、
後でもお話しするんですけど、うん、それが5時15分に駅開きをするっていうんですよ、うん、
5時15分早いですね。
でちょっと車を止めるところも準備してもらってもらったみたいなんですけども、はい、やっぱ歩いて石峰駅まで行って、うん、石峰駅から首里駅までモノレール乗ってそこから帰ろうかなと思って、
うん、はいはい、
頑張って2キロぐらい歩いたんですよ、
う
ん、うちからは 2.2 キロぐらいで、
うんうん、
もう結構 汗だくになっちゃって。で帰りその首里駅で、まあ、降りたんですけども、そこでなんか、あ、そういえば首里ウォーキング次崎山だと思って、
うん、
崎山のコース開拓にちょっと精を出してというか、
朝から
そうカウントしてたんですよ、うん、これが何キロメートルぐらいだろうかと、
はいはいはい、
そうしたらですね往復5キロぐらい歩いてましたね。
うん、5キロ
朝4時に起きて。
ちょっとなんかジョグラジメンバー朝の活動が
そうそうそう
昨日今日、
はい、
すごいということで、
ね、
う
ん、それもなんかかりゆし部屋って今着てる服なんだけども、
うん、
こう仕事着みたいなんでね、
うんうん、
行ったんですよ、
はい、
で仕事着でこう歩いてるから近所の人がなんか朝からお仕事ですかって言って、いやちょっとって言ってちょっと恥ずかしいなって言ってね、はい。
かりゆしだとどうなんですか。かりゆし着たことないのあれなんですけど、足の水はいいんですか。
いや、かりゆしも、
うん、
これポリエステル、もうほぼポリエステルなんですよ。でポリエステルだと本当結構熱を通さないというか、こもるというか、
もう通気性の悪い状態で長い距離を今日は朝から歩いたということで、
はい、綿100だと結構涼しいんですけども、やっぱりなんかこういう沖縄の空の下で動くにはちょっとね合わないんじゃないかなと。ね、まあ、全然ジョグラジとは関係ないんだけども、やっぱりその沖縄のこの下流市っていうのはちょっとやっぱ室内で働く人用の、
そかそか、室内用って考えた方がいいかもしれないですね、
はい、そういうものにはちょっとクーラーをね当たってもちょっと まあ、寒くならないなっていう感じの、ね、通気性ですので、
はい、だからやっぱり沖縄県民やっぱり歩かないので外を、はい、そこを考慮しての、素材かもしれないですね。
そうそう
だから、まあ、室内で快適に過ごせるようにということで、
は
い、
下流市でたまにこのモノレールの駅まで行くっつって、モノレールが見えたって言ってね、走って行くともう本当に汗だくですね。
はい、というわけでここで、ね、コメントの方をご紹介します。武蔵さんから、ベツさん、ターシーさん、こんにちは。
こんにちは、
初見です。武蔵と申します。よろしくお願いいたしま す, しいします。ということでね、
はい
はい、ジョギングの番組です、うん、はい、珍しい番組かなと思いますので、
はい、
武蔵さん運動されるのかされないのかわからないですけど、
ちょっと聞いてみたいですね。
はい、ぜひ運動しない派のベッチなのか、はい、なんかする派のターシーさん側なのか、ぜひお聞かせください。はい、ジョグラジスポンサーさんからのお知らせです。那覇セントラルホテルは1974年開業、1998年には天然温泉立花立花湯を併設。沖縄では数少ない天然温泉をご利用できるホテルです。全体では190の客室のほか、那覇うまいどころ国部亭、ちむどんカフェ、キーヌシチャー、カフェラウンジ、グランブルーなどのレストラン、泊まるによし、食べるによしのホテルです。お問い合わせは098-862-6070、 ホームページ nahacen.com、 nahacen.com をご確認ください。ご来館をお待ちしております。続いて4月16日に那覇市久米にオープン、お好み鉄板ガルボ。本場大阪の味を再現するため、お好み焼きや焼きそばに使用するベースのソースや麺は大阪より直送しております。イカ、カス、スジ入りでボリューム満載のガルボ焼きやトンペイ焼き、その他鉄板焼きメニューも充実しています。場所は雲地交差点から那覇商業高校に向かって最初の十字路を左に曲がったところにあります、ボンジリア本店の向かいの地下1階となっております。ターシーのジョグラジオ聞いたでドリンク1杯無料です。ご来店をお待ちしております。というわけで、はい、後半はですね、モノレールが今日から延伸されたということで、ちょっとねそれについてトークしていきたいと思います。田地さんは今日朝から
朝ね、この駅開きっていう、まあ、さっきちょこっと話しましたけど、5時、30何分かにその、まあ、延伸する、まあ、一番延伸した先のところ、駅からこの那覇空港に向かうモノレールが、まさか5時37分だったかな、
はい、
で出発してその石峰駅に5時45分に到着するっていうのを、まあ、地元の皆さん方がそのお迎えをして、で見送りするというイベントの前に、あ、それがあって、その前に駅がのシャッターが開いて、で改札口がこう、ね、あってみたいな、これから駅あのなんか皆さんに利用していただきますというセレモニーがあったんですよ、まあ、もう僕はもうほとんどミーハーみたいなもんですから、あとこんなのって駅が新しくできて、あの新しくそういう駅開きするってもう20年か30年に1回ぐらいしか立ち会えないなと思って、
そうですよね、
もう野獣馬根性で一番前にかぶりついて、はい、来ましたね。
あ、そうなんですね。で私今日は7時かな、7時のあのモノレールに乗ったんですけど、その時にもう全然もうすっかり忘れてて、10月1日っていうのを、で、アナウンスが流れてきて、いつも首里行きって聞こえてくるのが全然違うじゃないですか。手だこ浦西行きですけ、はい、
そうそうそう
そうって聞こえてきたんで、あれと思ってちょっと思わず写真撮りましたね、記念すべき1枚と思って、
はい、それはね、もう今日は本当に歴史的な日で、はい、
ね、
もう県民みんなで喜んでというような日ですけども、
はい、
まあ、 なその延伸した区間、まあ、延長延伸というかその首里から行くと石峰駅、京塚駅、うん、浦添前田、手田小浦にして4つの駅なんですけれども、うん、まあ、石峰駅はね、
うん、
首里駅からだと本当1キロぐらい、
うん、
ちょうど1キロぐらいなんで、
はいはい、
今日私もさっきお話歩いたって言ったんですけど、うん、まあ、首里から石峰まで歩いて、ね、行ける距離なんで、うん、まあ、普通、まあ、よく通ってたりとか歩いたりしてるところなので、うん、特段降りてみたいなって感じはしないんですけども、うん、やっぱりの一番終点の手田小浦西駅って、
はい、
ちょっとなんかその先に西原町があったり、
うん、
宜野湾市があったり、
はいはい、
このその先に行けるかもしれないっていうね、
うん、
それはちょっと楽しみだななんて思いますね。
だから今まで中部の方って例えば飲み会の時とかってだいたい首里でね、あそこからタクシー乗ったりとかする方多かったと思うんですけど、
はい、
それが結構伸びることによってありがたいって思う方いらっしゃるかもしれないですね。
でもまあ、うん、タクシーの運転手聞いたら、
はい、
もう乗らなくなってみんななんか首里駅から乗るから売り上げが上がってるんだよっていう話をね、開業した当時、モノレール開業した当時聞いたことありますね。
あ、そうだったんですね。
まあ、でも、うん、その手田小浦西駅って、うん、浦添の一番、まあ、こういう東側なんだけど浦西っていうんだけど、うん、
はい、
その、まあ、すぐ隣が西原町、すぐ隣が宜野湾市なんですよね、
うんうん、
でその高速道路の西原インターというその出口のに、うん、まあ、直結したような形でその、まあ、いわゆるパーク&ライドができるということで、
うん、
なんか仙台、まあ、1000台車が止められるというんですよ、うん、
え、すごいですね。
なんかそういうぐらいの広さがある。僕ちょっとまだ見てないんですけども、
うんうんうん、
僕はこれぐらいのスペースだったら、
うん、
何周か走ると何キロだろうとかって今結構想像してて、
もうこれもうジョギング病ですよ。
そうそうとかね、うん、とか結構だから浦西駅に僕はもうちょっと早くジョグラジやってたら、
うん、
ちょっとシャワー室つけてくれって、まあ、言ってたのにななんて、やっぱちょっと 今からの時代はモノレールの駅には、
ね、
シャワー室つけないとダメだみたいなね、うん、
ちょっとね、健康とね、
と、はい、
公共交通機関をちょっとセットにして、
そうそうそう、ね、歩いてきなさいと、
ね、
多分ね、走ってきなさいって言って、
うん、
なんかああいうのできたら面白いんだけど、まあ
ね、
そういう人はあまりいないかもしれないけど、まあ、ただ、ね、その前田駅というのは、
うん、
浦添グスクという、ね、
うん、
国指定の史跡の、ね、うん、結構近くにあるんですけども、
うん、
ああいうところも行きやすくなったので、
うん、
そこからこう、まあ、ウォーキングとか、
うん、
ジョギングなんかでその浦添グスクの周りを、まあ、歩くというか、
あ、いいですね、
走るのも少し浦添前田だったらできるのかななんて思いますよね。
あ、じゃあもうちょっとジョガーの方とかね、少し遠くのところまで行っていつもと違うコースを駅から走ってみるっていうのもありですよね、はい、
まあ、うん、僕なんかよくその浦添手田小浦西駅まで自分家から首里から行って、
うん、
そこからこれぐるーっと、まあ、宜野湾の方まで行って バイパス通ってまた家帰るっていうコース走ったりするんで、
うん、
できたらなんか大野山公園まで行っちゃったら面白いかもしれないな、
うん、
その、まあ、手田小浦西駅まで行って、
はい、
そこから大野山公園まで行く、うん、これまで15キロぐらいかなと思うんですけどね、
うんうん、またね、なんかいろんなコースの選択肢が見えてきますね、こうやってモノレールが伸びることによって。結構モノレールってジョギングする格好で乗ってらっしゃる方いらっしゃるので、
そうそうね、うん、いろんなシーウォーキング ね待ってる時なんかそういう格好をしてきてるから、
うん、
家かななんて思ったけど、さすがにウォーキングでああいう格好ないよねって
、うん、でも結構いろんな時間帯曜日とかでも見かけたりするので、いろんな駅で、なのでやっぱり駅出発で走られてるジョガーの方だったりとか、まあ、大野山公園がありますからね、うんうん、そっちに向けてとかの方もいらっしゃると思うんですけれども、
そうそうそう、うん、まあ、だからやっぱりシャワー室ね、
うん、あるとね、
シャワー室と着替え室あると嬉しいんですけど ね、
うん、いろんなコース作れるようになりますからね、はい、シャワーがあるだけで、
うんうん
うん、いやー、でもね、これだけ増えましたけど、なかなかでも私普段、うん、首里よりあっちに行こうっていうことがないので、
そうですよね、うん、
でもできたことによってちょっと用事見つけて行ってみたいなっていう気持ちはありますね、う
ん、まあ、
うん、
まあ、その那覇に住んでると、
うん、
あんまり そこにっていう感じがないかもしれないけど、うん、逆にその その浦添の方がこう出勤とかね、お買い物にっていうのはあるかもしれないし、
そうですね、でもあとは混み具合がこの後は気になってきますね。これで増えていくのか、
朝の始発、これはまあ記念すべき第始発、
どのくらいでした？
満員でしたよ、
満員だったんですね。
満員でね、もうなんかもう全然その外を見る余裕すらないっていうか。
じゃあもうぎゅうぎゅう状態、
ぎゅうぎゅう状態で
乗れない方もいらっしゃったりは？
それは
それはなかったですか？
なかったんですけども、あの写真撮ったけどね、満員具合を、まあ、でもね、もう県庁前駅が一番乗り降りが多いんですけども、あれみんなその浦添からこう乗っちゃうと、県庁前駅がとても混むだろうなと思いますね。
今でも結構混みますからね、県庁前はもう観光客の方も地元の方も使うから、
それがねちょっと心配かなと思いますね。
で結構夏のシーズンとかだともう那覇空港からも結構乗ってたりするので、これ以上利用者が増えることによってどうなるのかなっていうのはもう、よくユイレール使うので免許がない分、気になりますね。
いや僕の考えではね、怒られる、なんかこれちょっと奇想天外なんだけども、モノレールの、その県庁前駅から三重橋駅まで、もうなんかペデスチリアンデッキじゃないんだけど、歩いて行けるというか、それは駅に意味ないなとかいやどっかだから降りた人はいっぱいだったら三重橋駅に移動するんだよ。
新しい発想ですね。
駅の意味ないな、そしたら
なくなっちゃいますね。それは
まだないもんね。
いやーでも混雑気になりますね。でも、今日私が7時ぐらい、7時ちょうどぐらい乗ったモノレールは、多分那覇空港側からずっと逆にあっちに向かって乗ってる人たち、が、ちらほら、地元っぽい方が、乗られてて、
そういう人も結構いらっしゃったみたいね。
通勤っぽくない方が結構いらっしゃったりしたので、あ、なんかいろんなコースで終点目指していってるのかなと思いながら、
ぜひね皆さんも、
乗ってみてください。というわけで後半はですね、沖縄都市モノレールが延伸したということで、ちょっと降りて走ってみたい気ありますかということでトークしていきました。ちょっとコメントの方をご紹介しますね。武蔵さんから、ベチさんのようにあまり運動はしない感じですねということで、であとベチさん、和服が似合う和風美人ですねってこと、ありがとうございます。タシーさん、爽やかなイケメンですねということでいただいてますよ。
いやいや疲れてますから本当はもうちょっとイケメンなんだけど冗談
じゃあ来週もちょっとイケメン具合を、見ていただくために、来週もぜひお聞きください。そろそろエンディングのお時間となっております、この番組は那覇セントラルホテルお好み鉄板ガルボの提供でお届けしました。先週のエンディングの話なんですけど、先週はなんか私バースデーだったので、突然ね、エンディング、FM 那覇のスタッフの皆さんが来てくださって、最後もギリギリのところでバームクーヘン目の前差し出されて、全然リアクションができなかったっていうね、
私もそれを見てなんか最後のパーソナリティのタッシュと言いそいなんかどうやって言えばいいのかなって
二人ともちょっとタッシュさんの方見た時もタッシュさんポカーンとされてたのであ
、なんだろうってね、ちょっと失礼いたしました、
ちょっとね面白いエンディングが先週起きたんですけれども、タッシュさんの誕生日いつですか？
2月27日で、
2月27日、ちょっと2月27日サプライズを誰かがやるかもしれないですからね。
かもしれないです、頑張ります。
その時はちょっとリアクションをね、二人ともできるようにやりたいですね。というわけで次回ですね、タシのジョグラジは首里ウォーキング のコースの告知をやっていくんですけれども、次回はいつも第3週目にやってるんですけど、2週目に
週目、ね、
ちょっと繰り上げて行うので、ちょっとその告知を行っていきたいと思います。コメントの方いただいてます。武蔵さんから、ベチさん遅くなりましたがお誕生日おめでとうございますということで、ありがとうございます。というわけで、さて次回のターシーのジョグラジは、10月8日、火曜日午後4時から生放送でお届けします。お楽しみに。
パーソナリティのターシーこと上里忠史と
アシスタントのベチでした。
また来週。